はい、機長、7番。
7番渡辺議員。
はい、7番渡辺でございます。よろしくお願いいたします。まあ、今年もですね、早いことにあっという間に、3月を迎えまして、私たち、議員もですね第19期今回最後の定例会を迎えることになりました。まあ、このこれたどればですね2020年から始まりましたコロナ感染症ですが、まあ、最近は非常に激減しまして、いまだかって就職はせずですね、まあ、コロナ禍の議会で議会活動かなっていう感じがいたしました。今は早くもですね、以前の日常生活に戻ることを望んでおります。さてですね、今回の一般、質問につきましてはですね、第6期、陸別総合計画および、令和4年度の執行方針に基づきまして、まだ道半ばに、ありますが、今月3月の年度末ともありますんで、進捗状況とか現状ですか、あとその評価について、町長教育長にですねそれぞれの分野に、分野ごとにお伺いしていきたいと思っております。野尻町長にはですね、産業全般と地域福祉また医療について、有田教育長にはコロナ禍における、学校教育全般について、お伺いしていきたいと思っております。まあ、いずれにしてもですね幅広い分野で、まとめることが大変、だったと思われます。大まかな答弁でよろしいですので現時点の、考えをですね言っていただければいいかなと思っております。それではですね、質問書を提出しておりますので、順番に進めていきたいと思っております。進めていきたいと思っております。最初にですね、酪農振興についてお伺いいたします。まあ、現在、酪農家は、乳量減産による生産抑制または飼料高騰に、飼料高騰の価格ですかの高騰により本当に八方塞がりの、中に、あります。昨年ですか、12月委員会の中で J 陸別さんと意見交換会を持ちまして、酪農家における厳しい現状の生の声を聞きながらですね、この現状を把握したところでございます。現在本庁にはですね、営農頭数70頭ですか、そのうち、搾乳農家は39と、まあ、現時点ではですね、さらに件数が、減っているのかなと、思われております。まあ、本庁としてもですね、酪農支援については今離職補給とか、有料家畜導入また他にもいろいろ支援対策をなされております。そこでですね、酪農業振興対策全般を通じてですね大変、幅広い、分野になりますが、この、総合計画または執行方針に基づいてまだ道半ばにありますが現時点での町長の考えをお聞きしたいと思っております。それとちょっと気になっているのがですね、まあ、酪農業について担い手不足と聞かれております。本庁にはですね、外国人就農者がどのぐらいいるのか、これ分かる範囲でよろしいですのでお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、まず後の方の質問から先に行きたいと思うんですが、まず外国人につきましては、令和5年2月時点で66名の方が移住しております。うち63名がいわゆる外国人労働者と思われますが、産業別の就労者数などは集計しておりませんので、農業に従事する外国人の正確な人数は分かってはおりません。農協におきましても外国人の就業につきましては詳細を把握していないとのことでありますので、どうかご了承いただきたいというふうに思っています。次に幅広くなるんですが農業振興についてのご質問でありますが、第6期陸別町総合計画において自然と溶け合う豊かな地域産業の町、 これを基本目標としております。さらに重点施策として農林業の充実と安定した雇用の促進ということを掲げております。酪農を含めた農業全般において生産基盤を充実すべく同営事業を積極的に展開いたしまして、有料農地の保全に取り組むとともに、クラスター事業等により経営者が希望を持って営農できるような支援をしてきたところであります。また担い手確保の一助になればとの思いから地元雇用促進事業を創設しました。これは農業だけではなくていろんな業種で多くの利用をいただいております。農畜産物の加工販売では先ごろテレビ番組でも取り上げていただきましたが、陸別低温殺菌牛乳の増産を始めております。また鹿肉を使った加工品なども好評いただいております。念願のバイオガスプラントも稼働を始めました。発電量もまずまずであると、そういう報告も受けております。農業、とりわけ酪農畜産取り巻く環境、議員おっしゃるように依然として厳しいものがありますが、緊急支援事業等を通じて農業者の支援金、直接給付など町としてできる限りの対策を行ってまいりました。さまざまな問題はありますが、これからも農業振興のため町民の皆さんとともに知恵を絞りながら一歩ずつ進めていく必要があるのではないかと、そのように考えているところであります。
はい、議長、7番。
7番渡辺議員。
はい、酪農業についてはですね、今回のコロナ禍、国の政策を受けて、その狭間にありますので、町もですね、いろんな形で支援されておりますので、どうか、今後もですね、その辺に注視しながら、ことが必要と思われますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは次に林業振興について、これ2回に分けてお伺いいたします。本庁はですね、森林面積ですか、5万563ヘクタール、本庁の総面積の 83% が森林と言われております。そんな中で、振興対策についてもですね、森作りとか、整備など複数の、支援事業を、されております。林業においてもですね、所有者 の、 その、高齢化または、担い手不足ですか、伐採後の再造林されない無流木地の増加など、本当に、結構課題が山積みに、なられております。そこでですね、3点ほど、お伺いいたします。これ機能とですね、重複する面がありますが、ご了承していただきたいと思います。まず1点目についてはですね、伐採後の植林状況、これは良い形ですの巡回しているのかどうか、その辺ちょっと確認させていただきます。それと2つ目についてはですね、林業に関わる、担い手対策の現状、これについてはどのようにその進まれているのか、それと、3つ目についてはですね、総務省所管による2019年ですか、4月より施行された森林環境譲与税ですか、これは各自治体に分配され現場で必要とされる部分に充当されていると思いますが、本庁においてはその有効活用、その効果についてですね、どのようにその町長は評価されているのか、その3点についてお伺いいたします。
はい、議長。
はい、町長。
はい、まず伐採後の植林につきましては、現行では伐採後2年以内に植栽するように事業者に求めております。しかしながら民有林の植栽を請け負う事業者の減少などから植栽スケジュールが遅れているところがあります。できるだけ早期に遅れを取り戻していただけるようにお願いをしているところであります。2つ目としまして、林業従事者の担い手対策としましては、先般東京で行われました移住フェアに出展し、担当者が林業と陸別町の魅力を PR してきております。 これには町内の業界の皆さんも帯広や札幌で開催される就職相談会などに積極的に足を運んでいるようであります。このような取り組みではすぐに結果が出るものではございませんが、町外から担い手を呼び込むために取り組みを続けていく必要があると、そのように考えているところであります。3番目に森林環境譲与税の活用につきましては、国庫補助の対象とならない山林について町独自の補助として私有林整備事業、また計画的な森林整備を進めるために欠かせない作業道補修修理の経費の補助、林業機械の導入経費への補助、さらには労働環境の整備を目的に防護具などの安全装備の購入など各種補助金を支出しております。これらはいずれも林業事業体の意見をお聞きしながら、活用方法として、取り入れたものであります。貴重な財源でありますから、十分な配慮をしながら活用していかなければならないと、そのように考えているところであります。
はい、議長、7番
渡辺議員。
森林保全はですね、長期的な計画のもと、植栽から伐採増栽と長い年月、をかけてですね進められておりますので、その支援についてもですね長い目線で、対策を、継続していってほしいと、思っております。それでは次に林業機械導入に向けての補助金の、動きについてお伺いいたします。山林は、巡回型、森づくりによって進められ伐採、枝払いですか、そして丸太の杉切りと、これは現場作業についてはほとんどがですね、最新型の高性能林業機械ですか、これによって作業が、行われ、特にですね最近はその安全性ですか、それとか、生産、また作業の効率が求められ、現場作業、環境もですね、現場を拝見いたしまして一層これ変わりつつあるなと、思ったところでございます。で昨年、本庁では林業、振興支援対策としてその、林業機械導入に向けての補助金支援、これ申請によって実施されました。そこで林業機械導入についての補助金のその利用状況と効果について昨日ですねこの辺については触れられて、おりましたが、再度ですねちょっとこの場で確認したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、議長。
藤井町長。
はい、森林環境譲与税を使ってですね林業機械等の整備事業補助金、これを創設いたしました。令和4年度は2つの事業体に合わせて1000万補助しております。それぞれの機械の利用状況等については年度終了後に報告を受けることになっておりますので、来月以降に順次報告があるものとそのように思っております。先ほども申し上げました通り事業者の皆さんの意見をお聞きしながら譲与税を活用しておりますから、林業に現場において大変有用なものになっているとそのように私ども考えているところであります。
はい、議長。
7番渡辺議員。
はい、この、林業関係の補助金についてはですね今お話聞きましたら、林業業界さんとも話を進めた中で進めているということで本当に、現実的に動かれているということで、ちょっとほっとしております。林業はですね、循環型森林、森づくりのためで長期的な目線、これもですね長期的な目線でですね、1回で終わらずですね、また、この後についても継続的にですねちょっと、見ていっていただきたいと、そのように思っております。それでは次の、地域福祉支援対策について、お伺いいたします。福祉もですね幅広く、大変な仕事でこれについてはですね本当に、教科書通りにいかない、職種で、あると思っております。 まあ、あの利用者の良きパートナーとして最善のサポートを提供することがですね、現在はその求められ、まあ本庁における担当窓口の方もですね、大変ご苦労はされていることと思っております。まあ、あの地域福祉の基本はですね、総合見学またはあの福祉見学、高齢者福祉見学、まあ、介護保険事業とか障害者見学の下で策定されていると思っております。まあ、目標についてはですね、まあ、地域、共生社会を目指して、頑張っていくというふうに、まあ、本庁においても活動されていることと思います。まあ、特にあの本庁においてはですね、人口の約 40% の方が、まあ、あの私も含めてそうですが、65歳以上ということで、今後についてはですね、さらに、まあ、要望見守り、または、在宅、支援サービス、これが非常にその、重要視されてくると思われます。そこでですね、本庁においてはですね、高齢者サービス調整会議、または、地域包括ケアシステム会議など、進められておりますが、現場の会議に対する効果について、どのようになっているのか、次に、地域連携による、自治会、これネットワーク、これ作られております。で、以前はですね、各自治会と、意見交換会をしていたと、聞いております。それであの中止されたその経緯について、それとあと、今後については、そのような地域、地域さんとのその意見交換会をどのようにその考えていくのか、これ2点目ですね。それとあの3点目につきましては、これはあの地域福祉の取り組みを通してですね、現時点での、まだ道半ばになっておりますが、全体を通して、順調に、地域福祉づくりが進んでいるのかどうか、その辺町長のお考えをお聞きしたいと思いますので、この3点についてよろしくお願いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい。まずですね、高齢者サービス、サービス調整会議は、これはあの白樺園、デイサービスセンター、NPO 友愛館、ホームヘルプセンター陸別、社会福祉協議会、国保診療所、阿蘇路国保病院、陸別薬局、居宅介護支援事業者、事業所、地域包括支援センター、保健福祉センターの実務担当者レベルの会議として月に1回、事例検討また地域課題を共有することを目的として開催されております。このコロナ禍の影響で毎月の開催がとても難しい状況でしたが、対応が困難だった事例を地域課題として共有する機会を設けたことで、次への対応や横の連携がスムースになったと、そんな感触があると担当職員から聞いているところであります。まあ、中でもあの意思決定支援や、自立支援に関しては、多職種で何度も協議することで、支援の質の向上に結びついているとの報告を受けているところであります。第8期介護保険事業計画策定時に行ったニーズ調査で、町民が不安に感じている介護として、認知症、との回答が最も多かったことを踏まえて、認知症を有する方への関わりについてと題して、理想と現実、今後の課題について協議され、来年度に策定する第9期計画に反映できるよう引き続き協議を深めてきたいと聞いているところであります。この会議におきましては、地域課題の蓄積や必要な社会資源の調整が行われているものと、そのように評価しております。地域包括ケアシステム推進会議は、北省厚生会、NPO 友愛館、社会福祉協議会、保健福祉センターの各管理職と、保健福祉センター介護保険担当主任主査、 地域包括支援センター下で構成されております。主に政策の方向性を協議することを目的として、過去には特別養護老人ホームの老朽化問題、介護サービスの需要と供給の確認、高齢者の集いの場についてなど、町内に必要なサービスをどのように提供していくかというようなことを協議しております。最近では介護福祉人材の確保について協議した結果、町内の潜在的な人材を発掘することを目的として各事業所の了解を得た上で、人材募集のチラシを令和4年度は3回発行したところであります。令和5年度は第9期介護保険事業計画の策定年であることから、この2つの地域や会議を有効的に活用して町民ニーズに応えられるよう機能させていく必要があると、そのように思っているところであります。次に自治会関係ですね。各自治会との意見交換ということでありますが、過去には調整懇談会という場を設けていましたが、参加者がほとんどいないという状況が続き廃止となり、その後住民のご意見ご要望をいただく方法について試行錯誤してきたところであります。私の公約の中には、町長出前でどこでもトークというのを掲げておりまして、自治会を含めた町民の皆様との直接対話の機会に備えておりました。これまで各種団体や町民の小グループからの要請を受けまして、膝を交えた情報交換等をさせていただきましたが、残念ながら自治会からの要請はなく、ここ数年はコロナ禍の影響もあり、そのような機会を多く設けることができなかったことについては、私自身とても残念に感じているところであります。なお自治会の皆様との対話の機会につきましては、例年実施しております自治会長会議におきまして、町民の皆様からの要望事項に対しましてお答えする機会を設定させていただき、広く声を拾い上げる努力をしてきたところであります。次に地域福祉全体の評価についてということであります。コロナ禍にありましていろいろな制限があり、各事業者関係機関の皆様には大変ご苦労をおかけしたものと推察しておりますが、今何ができるか、また今何が求められるか、今何をすべきかなど、各関係機関がそれぞれの立場で工夫しながら事業展開し、また互いの連携によってコロナ禍のため新しい事業展開はなかったものの、なんとか継続を上手に機能していたものと、そのように考えているところであります。
はい、議長7番。
7番渡辺議員。
はい。まあ本庁においてもですね、年々、高齢化の上昇の傾向にありまして、地域、福祉づくりはですね、欠かせない、ということで、とりあえずその、現場の、生の声をですね、聞けるような形の取り組みをですね、今後についてもですね、考えていってほしいなと、思っております。それではですね、次に、2020年、1月から始まりました、コロナ感染症について、お伺いいたします。最近はですね、感染者数も、当初から見まして本当に、激減の状態にありまして、完全な収束は見えておりませんが、いまだかって気を許すことはできません。で、政府もですね、コロナ感染症の位置づけもですね、現在の2類から季節風インフルエンザと同等のですね、5類に5月頃をめずにですね、新生活スタイル型の形に移行していくという予定で、お話しされております。現在のですね、規制解除に向けて、 戻していく方針、最近はですね、少しずつ、回復に向けた動きは、目にして、くるような形になりました。して特に、今月の13日からですか、脱マスクに向けて、本当に、日常生活に進んでいくというような形になるかと思われます。そこでですね、本庁においてこのコロナ感染症、コロナ感染者数ですか、これは今までの本庁の累計ですね、どのぐらいの方が感染されたのか、それと次に、今年に入ってからのコロナ感染者数の数ですか、どのぐらいそのいたのか、それとちょっとこの辺お伺いしたいんだけど、その発熱外来ですか、この発熱外来においてその中で、これについてはそのコロナ感染者またはそのインフルエンザ風邪ですか、それの方に区分けされると思いますが、その辺の実施状況についてもですね、分かればお願いいたします。
はい、議長。
野次長。長、
はい、議員もご承知の通りですね、令和4年9月25日をもって国の全数調査が終了しまして、以降は65歳以上の方や妊婦さんなど医療機関から発生届を提出しなければならない陽性者数が各自治体の陽性者数として発表されることになりました。従いまして当庁として把握できる人数につきましては、診療所で検査を行い陽性と診断された人数となりますので、どうかご了承いただきたいと思います。2月末現在の感染者数の累計につきましては、全数調査終了時点で319名、令和4年9月26日以降で125名、合計444名ということになります。次に最近の感染者状況でありますが、診療所において陽性と診断された人数は1月が9名、2月が3名ということであります。次に発熱外来の今年に入っての受診状況につきましては、1月は32名で、うちコロナの検査を行った方は14名、インフルエンザの検査を行った方は1名、両方の検査を行った方は16名、血液検査や投薬のみの方1名というふうになっています。2月は22名で、うちコロナの検査を行った方は3名、インフルエンザの検査を行った方は7名、両方の検査を行った方は9名、血液検査や投薬のみの方は3名と、そのようになってございます。
はい、議長。7番。
7番、渡辺議員。
はい、コロナ感染者数がですね、減少しているからとはいえどもですね、感染するとなった方につくとですね、後遺症が残ると、聞いておりますんでですね、十分皆さんにおかれましてもですね、気を許すことなく気をつけて、日常を送っていただきたいと思います。それではですね、次の、地域医療について3点ほど、お伺いいたします。地域医療もですね、保健福祉と連携いたしまして、専門スタッフの下で医師を先頭に地域密着型医療体制が本庁においても敷かれております。特にですね、このような小さい町においてはなかなか専門分野のスタッフを募集してもですね、来手がいないと。でそのためには受け入れ側のですね、働きやすい職場環境づくりもこれは重要視されてきていると思われます。またですね、現在充実されている皆さんの協力も、当然、必要でありまして、先立てですか、広報の中で、新規採用になってよかったなと、思われましたら、残念なことに、理由はご存じありませんが、退職の記事でございました。 まあ、なんとかですね、まあ、この陸別に根付くように、チームワーク、このチームワークっていうのを辞書を引きましたらですね、同じ仕事を連帯と連結を持って行動すると書いてありました。あの昨日もですね、同僚議員からも、議員評価の中で議論されておりましたが、私も同感でぜひですね、職場間で、助け合いの心を持ってですね、盛り上げて、いただき、これはあの、どの課においてもですね、そうですが、チームワークを持ってですね、縦横のつながりの中、まあ明るくですね、挨拶を持って住民サービスに、心がけて、行っていただきたいと、昨日の、話の中で、思ったわけでございます。まあ、話がそれましたが、まあ、地域住民がですね、安心して住み続けられる町、それはやはり、第一には地域医療の充実でなかろうかと、私はそのように思っております。そこでですね、あの発熱外来についてですが、まあ、今はその感染数も少ないと思いますが、65歳以上の方については、当然国の基準の中で受け付けされて、いると思いますが、そこでですね、65歳未満の方についての発熱外来の診察、本庁ではそのどのように、対応されているのか、まあ、あの聞きましたある町民の方よりですね、65歳未満の方ですか、熱が出て、診察もしてもらえず、結局近隣の病院へ駆けつけですね、同じ状況の中でも、すぐ対応してくれたという話を聞いております。その、話の中に他の方からも、そういう話を聞いております。まあ、当然これあの医療行為、診察基準があるとはいえどもですね、まあ、よそでできて本庁ではできないのかなと、これはちょっと、地域医療体制として、考え深いものがあると思われます。まあ、あのその辺についての考えですか。で次に、本庁では、週一度、夜間診療、訪問診療および、訪問看護の取り組みをされておりますが、その現状についてちょっとお伺いしたいと思います。で最後に、まあ、通常、緊急時に受ける、通常並びにその緊急時における診察の中でですね、経過観察入院等について、まあ、これはもう私はあの当たり前だと思っておりますが、その状況については可能な状況にあるのかどうか、この3点についてお伺いいたします。
はい、議長。
はい、議長長。
はい、まずあの発熱外来の基本診療と65歳未満 の、 あの対応についてなんですが、病棟の6号室と廊下、これを改修しまして、別の動線を確保して、発熱外来を開設しております。町内のコロナ感染者数が多くはなかった当時は、まあ、一般外来診療と同様に対面での診療を基本としておりましたが、11月後半からコロナ疑い患者さんが急増したこと、同時期に町内の高齢者施設で感染拡大の兆候が現れていたことから、11月28日からは国や北海道の方針に基づきまして、65歳以上の方、妊婦、重症化リスクの高い疾患をお持ちの方を発熱外来の受診対象者とさせていただきまして、64歳以下の方については原則ご自身で用意した抗原検査キットによる検査をお願いし、陽性となった場合は北海道陽性者登録センターに連絡するよう協力を求めてまいりました。インフルエンザの流行が懸念された1月下旬からは、家庭内にインフルエンザ罹患者はいるかどうか、そのようなことを看護師が聞き取り、いらっしゃる場合は発熱外来受診、いない場合はご自身での抗原検査をお願いした上で陰性であれば発熱外来の受診につなげるという流れを、まあ、これは原則としております。この間町民の皆さんには、まあ、議員おっしゃったことも含めて大変ご不便をおかけしておりますが、引き続きご協力をお願いしたいと、そのように考えているところであります。 次に夜間診療と訪問診療及び訪問看護についてでありますが、夜間診療につきましては毎週火曜日の午後5時から午後6時半までの間、開設しているところであります。令和4年度の受診者数につきましては2月末までに43日開設、延べ869名の方が受診されております。また現在の訪問診療利用者は1名、訪問看護利用者は0名で、ということであります。次に診療後の経過観察入院についてでありますが、時間外に受診された方、特に夜間緊急搬送された方に多い事例でありますが、継続した点滴治療、また病状観察が必要な場合など、あくまで医学的管理が必要と医師が判断した場合となりますが、経過観察のために入院していただくことがあるというふうに聞いているところであります。
はい、議長、7番
渡辺議員。
今お話を聞きましたので、総合見学の中でも、患者数の需要増加の取り組み、また高齢化に伴う医療需要の取り組み、施策の中で提案されてますので、まずは今感じるところはですね、陸別には、入院ベッド数が、数ありますので他の病院へ持っていかれないような体制作り、また体の障害を持った方よりですね、できれば、リハビリについてもなんとかその地元でできないかという声も、聞いております。町長が言うその小さな町だからこそできることって、あると思いますので、手のですね、届くところには、ちょっと、今後ともですね、差し伸べて、行っていただきたいと、思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは次に、野尻町長の質問を終わりまして、有田、教育省に、コロナ禍における学校教育について、お伺いいたします。学校教育においてもですね、この、2020年よりこの感染症にと向き合ってですね、事業とについて取り組まれてきております。方針についてはですね、第6期総合見学や第9期社会教育見学の中でをベースにですね、施策された中で活動され、その中で令和元年度より本庁においては小中併設型一貫校に向けた活動もされております。そこで学びをつなぐ学校づくりを目的にですね、地域全体でその学校教育体制に学校体制づくりをしていくということで、この時ですね、地域学校共同本部や学校運営協議会など立ち上げ、その中で小中一貫校も進められてきております。この本部や協議会の設置における活動効果とですね、今行われている小中併設型一貫校の現時点での進捗についてお伺いいたします。
議長、有田教育長。
それでは学校教育の充実の中で、地域学校共同本部、それから学校運営協議会、それから小中一貫校3点について私の方から答弁をさせていただきます。まず地域学校共同本部につきましては、一般的に幅広い地域住民等の団体が参画し、緩やかなネットワークを形成し、地域学校共同活動を推進する体制のことを言います。で、今言いました地域学校共同活動とはということですけれども、地域全体で子どもたちの学びや成長を支え、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互に連携、共同して行う活動と言われています。当庁につきましては、特に各小中学校で授業等に係る外部講師の決定だとか調整等を行っております。 中前は学校で実証していた状況もありましたけれども、なかなか学校の中で、地域のですね、人材活用をこう目に見えないところもありますので、ここにつきましては、地元である地域の皆様の中で、取り行っていくことがいいだろうということでありますけれども、ただ、陸別的にはですね、なかなか民間の団体活動もですね、十分ではないということでありますので、現状では、教育委員会の事務局職員がですね、コーディネーターとしてその役割を果たしているという状況であります。ちなみに小学校では、水泳指導、毛筆指導、それから読み聞かせ、食育、中学校につきましては主に土曜授業等でありますけれども、交通安全、薬物防止、行政相談、ヒップホップ、ネットトラブル防止、キャリア教育、また町長の講話、ふるさと教育などに取り組んでいるところであります。で、この活動効果につきましては、子どもたちの健康と安全については、自らが守ることを意識させ、いろいろな体験をさせることによって将来必要な資質、能力、社会に参画できる力を身につけさせ、ふるさとへの誇りや愛着、思いやりの心など、豊かな教養に基づく社会に貢献できる力を育んでくれることを願い取り組んでいるような状況であります。2点目、学校運営協議会でありますけれども、こちらの目的は、地域住民、保護者等の学校運営への参画、支援、協力を促進し、地域とともにある学校づくりを進めることにあります。これにより学校と地域住民との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的としています。この協議会は教育委員会が任命する10人の委員をもって組織しています。会議内容については年度初めに学校運営の基本方針を各学校長から解説していただき、それを承認します。その後学校運営について意見をいただきます。今年度の会議は3回開催をベースとしていますが、過去は新型ウイルス感染症の影響で書面会議となるなど、協議会の開催にも影響が出ているところであります。まだ地域の特性に合った事業の取り組みが十分にはできておらず、地域が学校の応援団となる取り組みを構築していきたいと考えています。活動効果につきましては、まだ期待できる取り組みには至っていないと感じていますが、学校運営協議会だよりの発行や、ホームページを活用して町民への周知と活動への理解を深められるようにですね、今後も取り組んでいきたいというふうに考えております。小中一貫の進捗状況についてであります。はっきり言いまして、コロナ禍で思うように展開できなかった活動であるというのが実感であります。しかし、中学校から英語、数学、体育、音楽教員の乗り入れによる授業を行うなど、専門性を生かした教育活動を展開しています。また、英語、数学、漢字検定の全額助成を行うなど、意欲的に資格取得に挑む児童生徒を支援しています。それらの結果、各検定試験において、学年で履修する内容よりも上位の資格に合格する児童生徒も出てきました。また小学校6年生の体験登校では、他町村ではなかなか見られない5時間を2日間プラス部活動体験を行うなど、円滑な講習移行が行えるような体制づくりに努めています。また教職員の研修については、先進地域への視察研修や研究大会への参加などほとんどできない活動もありました。しかしICT を活用して小中学校双方の校内研修を共有するなど、制限のある中においても、前に進められるような工夫をしながら展開しているところであります。以上です。
はい、議長。7番渡辺議員。
今お話聞きましたので、引き続きですね、活動の中で児童生徒さんがベストな環境の中でですね、学びある学校づくりに、今後もですね、期待していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後になりましたので、コロナ禍における学校教育、生活全般についてお伺いいたします。先ほどもお話ししましたように、今だかって、コロナ感染症は収束を見せずですね、 ゆっくりとその緩和の足取りを見せながら、今月13日より、脱マスクですか、そのような環境の中で、まあ、学校においてもですね、複雑な、選択の中に、置かれていると思います。まあ、実はちょっとこれ別の話なんですけども、私は大変嬉しいことがありまして、夏中学生の方って自転車登校されたりしております。そういう時で横断歩道とかそういう時渡る時ですね、子どもさんがですね一回止まって挨拶をしてですね、そして通りすがったらまた挨拶してくれる。本当にね、これはもう素晴らしい生徒さん方で、こういう方がですね陸別を担ってくれるのかなと思ったら、本当に自分も爽やかな気持ちで嬉しい気持ちになりました。ぜひですね、こういう礼儀正しい、生徒さん作りもですね今後続けていっていただきたいと思っておりますので、ちょっと、話余談になりましたがお話しさせていただきます。先ほどの話にありましたように、そのコロナ禍の影響によりまして、学習面または学校生活、生活習慣など変わる中で、その教育方針、教育目標など、非常にその進捗についてもですね、影響を及ばされたのではないかと思っております。特に、有田教育中におかれましたですね、就任前後においてそのコロナ禍のど真ん中という経過の中で、収束道半ばでございますが、そこで、有田教育中にはですね、学校教育、環境整備または健康教育全般を通して、まだ道半ばでございますが、現時点での、教育長のですね、評価についてどのようにその思われたのか、このことを最後にお伺いして私の一般質問を終わりたいと思います。
以上、
有田教育長。
小中学校の児童生徒につきまして、まずお褒めの言葉をいただきまして誠にありがとうございます。まず現在陸別町には陸別小学校と陸別中学校が設置されております。当時入学時当時のですね、児童生徒数なんですけども、小学校令和元年度におきましては107人、令和4年度につきましては89人です。陸別中学校の生徒数は令和元年度40人、令和4年度は49人です。小中学校の児童生徒数全体ではですね、この4年間で9人の減少というような状況であります。このような中の学校教育の取り組みにつきましては、毎年度教育行政執行方針に基づき各学校長のですね、運営方針に沿って、学力の定着、体力の向上、豊かな人間性、社会性の育成に取り組んでいるところであります。令和元年度からこの4年間をですね、振り返ってみますと、新型コロナウイルス感染症の拡大のためですね、令和2年の2月28日には北海道は緊急事態宣言を発令しました。陸別小学校、陸別中学校につきましては、前日の2月27日から臨時休業が始まり、その後数回のですね、臨時休業の延長を繰り返し、その年の3月25日から3月31日までは自主期間とし、そこで令和元年度を終えました。令和2年4月8日、入学式から学校が再開されましたが、4月20日から5月31日までまた再度臨時休業となりました。その後長期の臨時休業はありませんでしたが、学校では3つの密を避ける、人との間隔が十分取れない場合のマスクの着用および手洗いなどの手指衛生など基本的な感染対策を継続する新しい生活様式を導入するとともに、地域の感染状況を踏まえ学習内容や活動内容を工夫しながら、可能な限り授業や部活動、各種行事等の教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを保障してきたところであります。私なりの総括といたしましては、各行事においては保護者、地域、ご来賓の皆様の来場制限など活動をご覧いただけなく心苦しい場面も数多くありました。給食も仲間と楽しく会話を弾ませながらという風景は全くなくなってしまいました。 また部活動においては大会への参加を見送ることや大会そのものが実施されないなど頑張ってきた成果を発揮できず悔しい思いをした生徒たちもいました。さらに臨時休業などを行うなど学習の進捗に支障をきたしかねない時期もありました。コロナ禍を機にですね、全国的に不登校生徒が増加し、本庁でも同様な傾向が見られています。しかし各団体、各企業からのご講師と地域の皆様のご理解とご協力、保護者各家庭の支援のおかげで学校教育活動をですね、展開していることができました。学校教育は授業実施をこなすだけではなく、クラスのみんなで一緒に協力する学校行事とか運動会、学習発表会、修学旅行など子どもたちにとってかけがえのない思い出であり、教育の場だと思います。コロナ禍のため制限や制約が多く、子どもたちには大変申し訳ないという思いはありますが、その中でも学校関係者が努力を惜します、創意工夫を繰り返しながら、子どもたち、保護者の理解のもと、子どもたちの学びの足跡が少しでも良い思い出として残せたと感じていただければですね、幸いかなというふうに思っております。今後ともですね、地域学校共同本部、学校運営協議会等を通じ、地域と学校の連携共同を一体的に推進していくことに対してご理解とご協力をお願いしたいということと、これからもそれに向けて推進して頑張っていきたいというふうに思っております。以上です。